皆さんこんばんは。ディベロッパーズカフェ第1回始めていきたいと思います。このポッドキャストはソフトウェアエンジニアを目指す大学生が身近なテックニュースやイベント出来事をゆるゆると話していくポッドキャストです。まず第1回目ということで自己紹介をしていきたいと思います。私クロケンと申します。現在大学の4年生でしてヒューマンコンピューターインタラクション系の研究室で UI に関する研究を行っています。来年4月からは新卒のエンジニアとして某 IT 企業で働く予定です。興味の領域としては UX ユーザーエクスペリエンスだったりヒューマンセンタードデザインまたはメディカルインフォマティクスなどが挙げられるのでそういった話がちょくちょく出てくるかもしれません。よろしくお願いします。第1回目ということで何を話そうかなっていうのをちょっと悩んでいたんですけど、2019年になったということで2018年のちょっと振り返りを第1回目からなんですけどしていきたいなと思っています。2018年、僕にとって結構、いろんなターニングポイントみたいなことが多かった年だったんです。というのはもう2018年っていうのはやっぱり来年4月から新卒エンジニアとして働くというのを先ほどお話ししたんですけど、就職活動っていうものがありました。その中でいろいろ自分の中で苦労もしたりはしていたんですがこういう話が現在の大学生だったり高校生だったり新卒で少しでもエンジニアっていうものに興味がある人に参考になればっていうところで、ちょっと自分の振り返りの意味も込めて話をしていきたいかなって思います。そうですね、まず最初になんで僕が、エンジニアを目指したかみたいなところになるんですけれども、僕がエンジニアを目指した一番の大きなきっかけになるものっていうのが、小学校時代に、パソコン教室っていうものに通ってたんですよね。でその中で、こんな小さな、ツールって言えばいいんですかね、小さな箱を使って本当にいろんなことができて当時の小学生の僕にとってはものすごく衝撃的だったんですよ。でその環境があって当時はプラインドタッチだったりエクセルワードスルーみたいなものが多かったんですけどね。でそっから中学生高校生ぐらいの時に、皆さんご存知かは分かんないんですけどブラッディ・マンデーっていうドラマがありまして、簡単に説明すると、ハッカーが悪の組織を退治するみたいにすごいざっくりしてるんですけど、そういうお話がありまして、当時の中二病心をくすぐられ、やべえパソコンでこんなことまでできるんだみたいなところが結構自分の中で衝撃的だったのをすごく覚えています。で、そういうのもあったりして、高校から大学進学するに際してですね、じゃあ自分が本当に何やりたいんだろうみたいなところをちょっと大学の専攻を選ぶときに考えました。で考えた中でやっぱりその小中と身近にパソコンがあったっていうのも大きいし、加えてニュースだったりで、IT のニュースみたいなのが当時すごく取り上げられてて、やっぱ情報系で単純にプログラミングっていうものができたらすごい自分にとって強みになるんじゃないかな、将来役に立つんだろうなみたいなところで、すごいザクッとした考えなんですけど、そういうところで大学の専攻コンピューターサイエンスにしようっていうふうに思いましたね。で実際大学に入ってみて、情報科学っていうものを学んでいく中でやっぱ自分として一番衝撃的だったのが当時だったからあれなんですけど、今となっては当たり前なんですけどね、数学っていうものをすごい勉強するんだっていうのが単純に大学1年時にすごく衝撃的でした。というのもプログラミングっていうものを勉強できるのかなっていうのが大きくてコンピューターサイエンスを専攻することを選んでたので、 まあ、そこはすごく衝撃的だったし、自分の中でやりたかったことってこれなのかなって少し悩む時期がありました。加えて、まあ、そういうプログラミングの授業っていうものが、まあ、大学1年低学年時の時はあんまりなくって、そういうのも影響して4年間このまま過ごしていて、単純に大丈夫なのかなってすごく心配になったのを、まあ、今でも覚えています。で、まあ、時間が大学生ないせいあるんですよねっていうところがあって、自分がやりたかったことは多分ものづくり、すごい広い言葉で言うとものづくりっていうものなんですよね。でやっぱりそれをなんか大学内でやるっていうことは、まあ、自分の中では難しいことじゃないかなっていうのを思っていて、やっぱり外で出ていて、なんだろう、大人の意見だったり、まあ、大学内で出会うことのできないような人たちと、まあ、出会うことができたらいいな、一緒に過ごすことができたらいいなっていうすごい安易な考えで、まあ、実務、まあ、いわゆるインターンですよねみたいなものに応募して、まあ、実務と経験を積んでみようって大学1年の時に思いました。で大学1年で、でどうしてかすごく、まあ、やる気だけで、特に本当にプログラミング実はその大学入ってから始めてて、まあ、応募したのが大体7月ぐらいだったんで3ヶ月ぐらいしか経ってなかったんですよね。でだから本当に何もできないのにもかかわらず、もう僕だけのやる気だけで取ってくださったその企業の方に本当に感謝しているし、でその中で、まあ、いろんなことを学ばせてもらいました。当時は何でしょう、すごくスタートアップだったのでプロダクトを作る、今から作るぞっていう感じのテンションだったんで、企画、いわゆる企画の段階から、まあ、どうやってやるかみたいな設計をし、実際に実装するっていうところまで、まあ、結果的にリリースはされなかったんですが、その時に学べたっていうのがすごく良かったし、当時はものすごく楽しかったですね。でその後に、まあ、自宅的な業務をするようになって、で、まあ、自宅みたいなことをしてると、これって本当はどういう人が使うんだろうみたいな、どんな人が使ってくれるんだろうみたいなことを、まあ、僕としてはすごく考えたかったんですけど、まあ、求められているのはそういうところじゃなくって、まあ、学生のアルバイトであるっていうこともあるんですけど、まあ、作る、開発するっていうところに重きを置かれている状況に、なんだか自分の中ですごく不自然な考えが思い浮かびましたね。っていうところで、やっぱり自分は、まあ、作ったプロダクトを、まあ、どういう人に向けて作りたいのか、どういう人に喜んでもらえるのかみたいなことをすごく考えながら作りたいエンジニアなんじゃないかなって思いました、その時で。大学3年になったタイミングですね。このタイミングで、まあ、自分の中で大学院に行くか就職するかみたいな、この、まあ、大きな選択肢がある中で、で、まあ、最終的には就職するっていう道を取ったんですけど、もともとは大学院に行くつもりだったんですよ。でなんで結果的に就職することになったかっていうと、まあ、そう、大学1年の時もそうなんですけど、結局自分でどういうふうなことがしたいのかっていうのを、まあ、見極めるっていうことを自分の中ですごい自分で経験として得るっていうことが自分の中で重要で、で結果的に、まあ、就職活動をすることが、まあ、大学院に行ったとしてもやりたいことっていうのは何なんだろう っていうところをちゃんとはっきりさせることができる機会の一つなんじゃないかなって捉えて、まあ、夏のインターンだったりに参加はしてました。で、まあ、その中で、まあ、面接をしたりいろんな面談社会人の方と喋っていく中でやっぱり自分は作ったものが実際にユーザーの手に届いて使ってもらえる、でそれを改善していくみたいなサイクルが楽しいんだな、好きなんだなっていうのを、まあ、改めて感じて、まあ、そういうところから入ったのもあると思うんですけど、まあ、それは自分の中では大学院という場ではやることは少し難しいのかなっていうのを考えて、やっぱりそれを、まあ、もし研究としてそういうことをやることができるっていうふうに思ったら改めて社会人から大学院っていう方向に行ってもいいのかなっていう決断をして就職するっていうことを決めました。でその上で、まあ、エンジニアっていう選択をしたのは自分で考えたものを実際にものづくりするっていうプロセスに対して自分の興味だったり楽しさみたいなものがあったのでソフトウェアエンジニアっていう方向を取りました。で、まあ、結果的に就職する企業は自分のこういう考えどうやったら、サービスがユーザーに対して届くのか、ユーザーって本当にそういうところを求めてるんだろうかみたいなところに対して真摯にすごく向き合っていると自分の中で一番思えるような企業に就職することにしました。で加えて、2018年大きく変わったもう一つの軸としては研究活動が本格的に始まったっていうのが自分の中であります。でこれ就職活動ともすごく連携つながってくる部分があるんですけど、まあ、冒頭にお話ししたように、まあ、インターフェースに関する研究を僕はしているんですね。でこれは就職活動を通して自分が、まあ、テクノロジーだけではなくてデザインっていうものがサービスにおいて本当に重要であるんだなっていうのを改めて認識したからこそこういう研究をしているんじゃないかなって一つ思える部分があるんですね。で研究活動って、まあ、きっと実際に就職はしていないのでわからないんですけど、この研究活動をすることが将来のその仕事をするときにやるプロセスっていうのがほぼ同じことじゃないのかなって自分の中で思っていて、まあ、あるこういう課題があるんじゃないかっていうところを立てそれをもとに仮説を立てて実際にそれを実装して実験をすることによってで自分の仮説が正しいのか否かみたいなところをやるっていう、これが、論文という形でちゃんとまとめられる、これがきっと企業に入った時ドキュメントみたいな形だったり数字っていうものに落とされていくんでしょうけど、この研究活動っていうものが経験するっていうことがすごく自分の中では重要じゃないかなって大学を通して思っています。というのも、まあ、大学入ってから結構その最初にもお話しした通り、まあ、外に向けるような活動だったり、まあ、大学内っていうところに閉じこもらないで活動をしてきたわけなんですけど、大学に行った意味ってそうなるとなんでだろうみたいなところが自分の中で思ってしまっていたんですけど、研究活動っていうものがあるだけでも本当に大学に行く意味価値っていうのはあると思っていて、研究室に配属されると自分よりも圧倒的にその専門分野に対して知識のある先生方だったりそれこそ先輩だったり、まあ、または同期みたいなところがすごくたくさんの方がいるんですよ。でそういう人たちと、まあ、話す機会っていうのはなかなか、なんでしょう、そういう 特定の分野に限ってって言えばいいんですかね、出会う機会っていうのが、まあ、社会人になった後だとそれほど多くないんじゃないかなって思っていて、そういうところに対して僕は大学に来た意味、価値みたいなものを感じています。で、研究活動、そう、脱線しちゃったんですけど、で、研究活動で、まあ、インターフェースの研究をしてはいるんですけど、これが本当に実験っていうものが難しくって、まあ、将来的に多分仕事が始まってもぶつかるだろうことなんですけど、人に対して当ててみて、それをどうする、あ、それがいいのか悪いのかみたいなものを判断する必要があるんですよね。これ結構心理学的な話とかも関与するんですけど、きっとその何でしょう、プロタイプみたいなものを実際に作るのって今の時代そんなに時間がかからなくて、まあ、研究で僕が作ってるのもそうなんですけど、それを人に当てる、何も知らない人に当てるみたいなものがすごく労力が必要で、人集めみたいなものが難しいんですよ。これが何だろう、もっと簡単に行うことのできるような世の中になっていったら、僕はその何でしょう、僕の特定の分野に、僕の今研究している分野っていうものに限らなくても、なんか進歩が生まれるんじゃないかなって思ってます。という感じで2018年を就職活動と研究活動みたいな軸で振り返ってみましたけど、やっぱり2019年の就職して1年目みたいなところがすごく大きいので、また4月から頑張っていきたいなと思うところです。こんな感じですかね、初回のポッドキャストということで、すごく拙い感じになってはしまったと思うんですけど、まあ、今後もできる限り続けていこうと思います。今回は出演していないんですけど、もう一人僕の友人が、出演する予定なので、その時次回またお楽しみにしておいていただけるとありがたいかなと思います。ご意見ご感想はシャープデベロッパーズカフェまでよろしくお願いします。では今回はこんな感じで第1回目ポッドキャストを終わりたいと思います。以上デベロッパーズカフェでした。バイバイ。